The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私はツアーを引率して何回かイスラエルへ行きました。その際に、あの小さな町ベツレヘムを訪れる機会がありました。そしてベツレヘムのあの洞窟を見に、ツアーのグループを連れて行くのは大きな喜びでした。あの洞窟というのは何だろうと思う方がおられるでしょう。キリストが生まれられたのは洞窟の中だったということを知らないかもしれませんから。そのことについて少し説明しておきます。ベツレヘムは小高い山の多い地域にあります。山腹の低い箇所に掘った洞窟が住居の1階部分になります。その上に家族が住みます。当時はそのような状況でした。イエスが生まれられた時、貝場桶に寝かされました。それがベツレヘムにある洞窟の中だったのです。これは救い主イエス・キリストはベツレヘムで生まれるという御箇所5章2節の予言の成就です。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それは偶然の一致だろうという信仰者たちがいますが、偶然などではありません。聖書にはイエスについての予言が473箇所以上記されていますが、それらはキリストの人生において成就されました。世にも将来の予言をしようとする人たちがいます。過去の人ですが、ジーン・ディクソンやノストラダムスなどという人たちが有名です。彼らはギリシャ神話のデルポイの神託のようなものです。人々が予言をしてもらいに行き、当たるとすごい、これは現実になったというのです。私はこのデルポイに行った時、神託がなされたと言われる場所に行きました。その場所も洞穴でした。ちょっと横道にそれてしまいました。ミカ書に戻りましょう。ミカはキリストはベツレヘムで生まれると予言しました。ところで聖地には二つのベツレヘムがあったことをご存知ですか？これはとても意味深いと思います。ベツレヘムという町は二つありました。一つはナザレの北10キロほどのところにあり、もう一つはエルサレムの南10キロほどのところにありました。聖書の予言は曖昧な予言ではありません。何かが起こることを予測して注目を集めようとする世の予言者は非常に曖昧な表現をします。どこかに偉大な人物が生まれるというように具体的なことは述べません。それが的中する可能性は解釈の仕方にもよりますが、60-70% でしょう。けれども、聖書の予言は 100% 確実です。もし予言者の語ったことが成就しなければ、それは本当の神の予言者ではなく、偽予言者です。神の予言者は 100% 正しくなければなりません。そして彼らは具体的に語りました。ミカはベツレヘムとだけ言ったのではなく、ベツレヘムエフラテと言いました。それは、二つのベツレヘムのうちのどちらであるかを特定していました。エルサレムの南の地域は、そこに住む氏族の名前から付けられたエフラテとしても知られていました。それにより、どちらのベツレヘムでイエスが生まれられるかが特定されていたことになります。今日、ベツレヘムはパレスチナにあるので、パスポートのチェックなどいくつかの手続きを経て、ようやくメインジャースクエアにたどり着きます。私たちが行った時はあまり旅行者もいなくてとても静かでした。メインジャースクエアから高坦教会に向かって東に歩きます。ブロックと石でできている教会への入り口は非常に低くなっています。 わずか120センチほどです。それについての説明はガイドによって異なります。ある時、入り口が低いのは、キリスト聖誕の場所へ入る人々が身を低くして謙遜になるためだという説明を受けました。この説明は最もだと思います。けれども、歴史的には正しくありません。イスラム教徒がその地域に侵攻したとき、馬に乗ったまま教会に入り、教会や祭壇を怪我しました。それで、馬に乗ったままでこの古代の教会に入ることができないようにするために、かがまなければ入れないほど、120センチという極端に低い入り口にしたのです。ところで、この教会は破壊されないままで残っている数少ない古代教会の一つです。ローマ帝国のコンスタンティヌス帝の母である大公ヘレナによって建てられました。コンスタンティヌス帝は全ローマ帝国をキリスト教国にするという勅令を発布しました。この権威の後ろ盾だったのが大公ヘレナでした。彼女はキリストの遺物を探すために聖地まで旅をしました。キリストの十字架を発見したのは彼女だと言われています。その場所に聖墳墓教会が建てられましたが、そこに教会を建てる手配を整えたのも大公ヘレナです。ベツレヘムの教会も彼女が建てたものです。この教会が一度も破壊されたことがないのは興味深いことです。どうして破壊されなかったか、その訳をお話ししましょう。紀元600年代にペルシャ軍が攻めてきて、すべての教会を破壊しましたが、このベツレヘムの教会は破壊を免れました。彼らがこの教会を破壊しなかったのは、教会の一つの入り口の上に賢者の絵が描かれていたからです。ペルシャ人は東方の人である賢者の絵を見たとき、その顔立ちや長い衣服から自分たちと同族だと思い、その教会を破壊しませんでした。この場所に関してもう一つ興味深い話があります。さらに歴史を遡りましょう。紀元300年代にコンスタンティヌス帝が教会を建てるより前のことです。この場所は初期キリスト教会のクリスチャンたちが崇拝していた洞窟のあったところです。ところがローマ帝国のハドリアヌス帝が洞窟もろともこの地域一帯を破壊しようとしました。ハドリアヌス帝はその地域を破壊し、そこにアドーニス神という神話の神に捧げる神殿を建てたかったのです。アドーニスは神話の神アフロディーテの恋人です。ハドリアヌス帝は売春が行われる場所としてそこに森を作りました。それが当時の異教の神々を礼拝する方法でした。彼はこれでキリストの聖誕地としてクリスチャンが崇拝する場所を完全に破壊したと思いました。ところが愚かにも彼がしたことはその場所に目印をつけるに等しかったのです。クリスチャンがベツレヘムの地域に再び戻ることができたとき、彼らはハドリアヌス帝が建てた異教の神殿と森を見つければそのすぐ下に救い主が生まれられた洞窟があると知っていました。これは伝承ですが、立派な伝承で正確です。皆さんも聖誕教会の下にある洞窟を訪ねることがあるかもしれません。そこはキリストが生まれられた洞窟のすぐ近くです。あの地域には洞窟がたくさんあります。実際にどの洞窟でキリストが生まれられたのか、必ずしも正確に分かっているわけではありません。またそれがどの洞窟かと議論するのは愚かです。私たちは確かにあの辺りのどこかでキリストは生まれられたのだと知っているのですから。洞窟の中にイエス・キリストはここで処女マリアより生まれたとラテン語で記されている銀の星があります。星の中央にグレープフルーツくらいの大きさの穴が開いていて、その穴に手を入れると洞窟の床に触れることができます。洞窟の反対側には貝場桶が置かれていた場所を覆う大理石の板が置かれています。この地域で紀元300年代にコンスタンティヌス帝によって建てられた古代の教会がある場所のどこかでイエス・キリストは預言の成就として生まれられました。 神の御子であられるイエス・キリストは処女マリアより生まれられました。イエスは私たちの主であり救い主になられるために来られたのです。主を礼拝し私たちに救いを与えてくださった神に感謝を捧げるのに、ここは素晴らしい場所です。聖地の中でも私の特に好きな場所で、この場所に人々をお連れし神に感謝を捧げることは私の喜びです。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ルカの福音書2章4節から7節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。